ご神君、一つ、天地のことは人の眼をもて知りて知りがたきものぞ。恐るべし、恐るべし。一寸先は闇の世というが、心に明かりを灯すことができたら闇はない。心に明かりをいただけば、心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。親愛にかばわれ、親愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。と、今朝いただきました。ご理解。これは、ここを読ませていただきましたけれども、ワーホロ経典の83ページになりますが、実際にいただきましたのは84ページです。私も一瞬そのワーホロ経典を開かせていただき、一瞬びっくりしました。おおという感じですね。なぜかというと、84ページというのはページ番号も振ってありません。振ってありませんけれども、83ページの次ですから84ページになります。それはどういうところかというと、白紙です。白紙のところをいただきました。右のページでは白紙、何もない。そして左のページには、まあこれは85ページになりますか。ここにもページ番号はありませんが、ここは神君、神人の心得という薄緑色の、これは何色というのでしょうかね。うぐいす色ですかね。違いましたかね。薄緑色の、その、これもただ神君、神人の心得と書いてあるところです。いただきましたのはその右側のいわゆる何もない白紙のところです。さあ、白紙。まあ困りましたね。どういう神様のご真意だろうかと思いますが、白紙ではどうしようもありませんので、その一枚元に戻らせていただきまして、このご理解をいただいたわけですけれども、一寸先は闇の世というがと。まあ、不思議ですね。神様がなさることは不思議なものだな。一体何をお話しさせていただけばいいのか。まあ、全くの白紙だというのでしょうか。まあ、何も話すなということなのでしょうかね。とも思いますが、そういうわけにも参りません。神様が伝えようとすることは何もないということかもしれませんね。神様が伝えようとされることは何もないのかもしれませんが、私には今朝は聞いて何をお話しさせていただこうか、神様何をお話しさせていただきましょうかと、そして心に感じますことが、まあいろいろありますけれども、実はここ数日前、師匠の一番心に感じておりますこと、師匠はよくおっしゃっておられましたが、そのお話をさせていただく、そういう時には、例えば信者さんが、ご信者さんがを見てその人に会った話をするとか、そういうことではないよと。例えばこの人にはこういう人、こういう何て言いましょうか、難儀を抱えてきた人にはこういうお話、こういうタイプの人にはこういうお話といったような、そういうものではないよと。ただあなたが今ありがたいと思っていること、そのことを話せばよいのだと。ですから取り次ぎの先生というものは、願わくばいつも何かありがたいものを持っていなければならないということの裏返しでもありますけれども、そのあなたが今一番ありがたいと思っていることをお話しすればよいと。それは相手が例えば病気であろうと、それこそ 病気の人にだから病気の話をしなければならない、商売お金で困っている人だからお金で困っていることのについての話をしなければならないと、人間関係で悩んでいる人ならば人間関係の話をしなければならないということではないということなのですね。その今その取り次ぎの先生がありがたいと思っていることから、たとえそれが病気のお願いに来た人に対して今人間関係のことでありがたいと思っているならば、それでもよい、ちょっとピント外れのようなことであってもそれは問題ではない。問題はありがたいと思っていることを話すということ、それが一番大切だと。ですからそのご信者さんが抱えておられる問題がどういう問題であろうと、それはそれこそ問題ではない、取り次ぎの先生が今一番ありがたいと感じていること、そのことをお話しさせていただけばよいというようなことを師匠大坪宗一郎氏から伺ったことがあります。ですから今私が一番ありがたいと思っていること、まあ一番心に感じていることというのでしょうかね、ということになりますと、それは何かと、実はここ数日わからないことがあります。それは師匠がその56年ですか、壮年大会の時のテーマとして文言が少しは違っているかもしれませんが、真に人間が助かることにおいての哀楽理念というテーマをしようかと、そういうテーマにしようかと思われます。そしてそのことを朝のご理解でお話しされて、そのことを修行生の先生が、まあ、ご理解をまとめられた、そのまとめられたことの中に師匠に聞こえてきて、聞こえてこられたのか、哀楽理念における真の人間の助かり、哀楽理念によるですね、哀楽理念による真の人間の助かりというふうに聞こえられたのですね。確かに哀楽理念によるところの真の助かり、人間の真の助かりということもありましょうけれども、そうではないのだと。哀楽理念による真の助かりということになると、他の例えば何々教による真の助かり、何がし教丸々教による真の助かり、三角三角教による真の助かりということもあり、哀楽理念はその中の、まあ、人が助かる、真に助かるということのための、まあ、一つの方法に過ぎないといったようなニュアンスが生まれてくるわけですね。そうではないと、そうではないのだと、真に人間が助かるということにおいての哀楽理念なのだと、まあ聞きようによってはちょっと思い上がっているようなことに聞こえるのかもしれませんけれども、そこの違いがなんとなくわからない、どう表現したらよいのか私もわかりませんでした。どうその人が真に助かることにおいての哀楽理念、一体どういうことだろうかと、それが昨日一昨日ですか、それこそ私どもがアメリカに来させていただきましたのが1998年ですから、もう何年になりますかね、やがて30年近くなりますか、27、8年ですか。その時に壮行会をしていただきました。その壮行会の 模様をビデオに収めてあるのが、まあ送ってくださっていたのですね。それをその当時は私も体現総合しておりましたから、実際はその当時には残念ながらなっておりませんから、ちょっと気恥ずかしくて見るのを、まああるのは知っておりましたけれども見れなかったのですね。でもこのまま見れないではいけないということで、それこそ二十何年ぶりに初めてだと思います、私どもの壮行会の模様のビデオを初めて、まあこれはデジタル化はしておりましたから、それをパソコンで再生してテレビの画面で大きな画面で見させていただいたのですけれども、そこで初めて気づかせていただきましたのは、ああこれは私たちの壮行会であるけれども私たちの壮行会ではないなというものが第一印象でした。まさにこれは私たちがアメリカに旅立つそのための壮行会、いわば私たちへの、まあ、花向けというのでしょうかね、のための壮行会であるようにあるけれども、私もそれまではそう思っていたけれども、実はそうではない。これは、それこそ師匠大坪宗一郎氏の愛楽協会のご比例の一環だと。まあこれは愛楽協会というところのその当時のご比例の模様を表している、まあ今であったらとてもこういう送別会はまあ正直ないのではないでしょうかね。まあ大変盛大なものでした。斎場内にも入りきれずに外まで、まあ張り出すような形で席が設けてありました。まあいろいろな出し物もしていただいたりしておりましたが、この華やかさというのでしょうか、それは私たちのもちろん力によってそれがなされたということでは全くありませんね。まさにそれは愛楽協会のご比例の模様がそこにあるということを感じさせていただきました。ああこれはやはり残らねばならない、残さねばならないビデオなのだなと。それは私たちがこういう送別会をしてもらったというそういうことではない、愛楽協会のご比例、まあ力というのでしょうかね、愛楽協会の力を残すというこういう力があったという、それを何と言いましょうかね、愛楽協会のご比例の模様を残す伝えるということにおいての壮行会であったと思いますね。まさに愛楽のご比例を示すものとしての、表すものとしての壮行会だったという感じがいたします。それと先ほどのいわゆる真の助かりにおいての愛楽理念ということが少し私の中でつながってきたような感じがいたします。人間は助かりを求めますが、神様は真の助かりを授けようとしておられる。人間は自分の願い事が叶うという助かりを求めるものが大概ですが、神様が人間氏子に求められる、授けようとされる助かり、それは真の助かり あるということですね。しかもその真の助かりを授け得るものは、まあこれはおそらく断言はできませんが、師匠のもとでは愛楽理念以外にないというのが師匠の思いではないでしょうかね。その愛楽理念以外にはないということのその模様が、いわばその私どもの壮行会の中にも現れておった、神様のお働きがそこに現れておった、まさに神様が現しておられたという感じがいたしますね。神様のお働きをいただかなければ、神様のお働きを実感しなければ、そしてその神様のお働きの実感とさらに私どもの心が育つということを、この二つが両輪のごとく相まって初めて人間の真の助かり、神様が授けられようとされるその真の助かりが得られるのだと、そういう世界に住まわせていただけるのだということなのですね。もちろん右と願えば右という助かりもいります。しかしそこで止まってはならない。右と願って左となった時でも助かっていけれるような真の助かりを求めての信心でなければならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。